菊池寛作、カキフライ。記者が構図を出た頃、検索は食堂へ入っていった。寝るまでの中途半端の時間なので、客は十四五人もあちらのテーブルやこちらのテーブルに散在していた。大抵は二三人連れで、ビールや日本酒を飲んでいた。検索は、晩飯を食っていないので、ビフテキとチキンライスを注文した。検索はチキンライスを食ってしまってから、ふと気がついたのだが、検索が座っている席とは一番遠い端に、こちらへ背を向けて座っている女が、愛子に似ていることだ。肩の様子や襟筋や着物の好みが、愛子を思い起こさずにはいられなかった。愛子とはもう5年以上会っていなかったし、彼女が商科大学での秀才と結婚したという以外は何も聞いていないのだが、しかし彼女の後ろ姿などはどんな場合にでも思い出せないことはなかった。その上、商科大学での秀才らしい男が彼女と差し向かいで食事をしていた。腰掛けているために背の高さはわからなかったが、立ち上がったらすらりとするに違いない上半身を持っていた。フォークの使い方などが十分はわからないが、愛子らしい手さばきだった。検索は愛子と一緒に幾度も食事をした。だがそんな場合、彼女ぐらいはにかみ屋はなかった。どんなにお腹が空いていても、検索の前では何一つ手をつけなかった。幾品も取った料理に全然箸をつけない時があった。何かお上がりなさいよ。お腹が空くでしょう。
いいえ。
おかしいな。でも僕はお腹が空くから食べますよ。
ええ、どうぞ。
彼女はかたくなに何も食べなかった。だが、そのうちに彼女でもやっぱり食べる料理があるのに気がついた。それは、カキフライだった。はにかみ屋の彼女もカキフライだけには手をつけた。私、カキは大好きよ。カキフライならいくらでもいただくわ。そう言って、ご飯を食べずに、彼女はカキフライを食べた。検索は彼女と一緒にレストランとへ入るときは一番に聞いた。おい、カキフライはできるかね？そしてできると聞くと安心して入った。春が来てカキのない季節になると検索は彼女と一緒に食事をするのに困った。だが、彼女は食事をしないことにちょっとも苦痛を感じないらしかった。ご飯の代わりに彼女は絶えずデセールやチョコレートを食べていた。彼女と別れてからも検索はカキフライを見るごとに彼女を思い出した。彼女がどこかできっとカキフライを食べているに違いないからだった。愛子らしい後ろ姿を見て、検索はすぐ、カキフライのことを思い出した。検索は立ち上がって、そのそばへまで行って、愛子かどうかを確かめる必要はなかった。確かめたところで、ただお互いに心を乱し合うだけだった。また、そのことで、幸福らしい彼女の夫婦生活に少しの陰影でも投げることは、嫌だった。やがて、愛子らしい女は立ち上がった。背丈は愛子よりも少し高いように思った。だが、顔は見せずじまいで、主人の後ろに寄り添うて、向こう側の出口から出て行ってしまった。検索はそれでいいと思った。結局、確かめないのがいいと思った。愛子の客車と検索の乗っている客車とは
食堂車で隔てられているから、こちらで強いて確かめようとしない以上、確かめずに住めることを嬉しいと思った。だが、賢作が勘定しようとして防衛を呼ぶと、やってきた防衛は、先刻愛子らしい女のサービスをしていた、一番背の高い防衛だった。賢作は、勘定を払いながら、聞かずにいられなかった。ねえ、今君が給仕していたご夫婦がいたね。
ええ、いらっしゃいました。
あの奥さんの方は、カキフライを食べなかったかい？
ええ、召し上がりましたよ。
ご自分のを召し上がった上に、旦那様の方のも召し上がりましたよ。
賢作の方に、微笑が思わず浮かんだ。そして彼は、少し寂しかった。けれども、愛子の幸福を喜んだ。